岩手医科大学命から、テーマは健康寿命について。お話は衛生学公衆衛生学講座教授の丹野幸三先生です。丹野先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、最近何かとこう話題になる健康寿命ということで、どういうものかっていうのをここで改めて教えていただいてもいいですか。
はい、健康寿命ですけれども、ご存知の方も多いとは思いますが、健康寿命とは健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間のことを言います。令和6年のクリスマスイブにですね、厚生労働省の方から発表がありましたが、日本人のこの健康寿命、全国で最も短かったのがこの我が県岩手県で、男女ともに、日本で一番短く、女性だと 74.28 歳、男性だと 70.93 歳というような結果でございました。
なるほど。ではちなみに最も長い県というのはどちらだったんですか。
最も長かったのは、男女ともに静岡県ですが、女性が 76.68 歳、
はい、
男性が 73.75 歳ですので、約3歳くらい違うということになろうかと思います。
こういったの時々耳にする言葉ではありますけれども、この健康寿命ではどうやってこう算出というのか計算しているものなんでしょうかね。
はい、この健康寿命ですが、こちらは国が行っております国民生活基礎調査というものがございますが、その中に、あなたは現在健康上の問題で日常生活に何か影響がありますかという質問に、あると回答した場合を不健康と、不健康な状態とみなして計算しています。つまり自らが健康と感じているかどうかという主観的な、ご自身で感じている健康感に基づいて、決定されているということになります。
なるほど。結構こう個人的な主観だということで、例えばですけど、こう岩手県の方々はこう正直でちょっとこう自分に控えめだからみたいな県民性というのはどうなんでしょうね。
それが全くないとは、言えませんけれども、ただこの主観的健康感っていうのは、一般的にですけれども、体の健康だけではなくて、心や社会環境といったご自身の健康状態を判断する際に参考にする、要因とか要素っていうのが多く含まれております。で、個人の健康状態を総合的、包括的に評価することができる重要な指標として、世界的にも用いられているもので、主観的にですね、健康だと感じている人たちは、そう感じていない人たちに比べるとやはり寿命が短かったり、脳卒中や心臓病などの病気にかかりやすかったりというようなことが報告されております。
ということは、先ほどの一番最初の先生のお話にあった通り、その日常生活が制限なく行えるということは、介護等が必要じゃない状態ということですよね。
そうですね。はい、
そういった状態になる確率が高いのが岩手県がトップだったということなんですね。
今回の結果ではそのようだった、ということになります。
はい、先生、その問題の寿命を短くしてしまう要因というのは何でしょうか。
はい、これはいろいろな研究で分かっていることなんですが、日本人の寿命を短くする、二大危険因子ですけれども、こちらは喫煙と高血圧です。で、喫煙によって死亡する人は年間 18.7 万人という試算があります。高血圧では年間 19.6 万人です。で、現在日本では150万人ほどの方が、1年でお亡くなりになっておりますので、この2つの危険因子を合わせると日本人の死亡全体のおよそ4分の1余りが引き起こされたということになります。
ではちょっと詳しく伺っていきましょうか。その2大危険因子の1つ、喫煙、タバコですね。
はい、喫煙、これタバコを吸うことですけれども、こちらは有名なところは肺がんの危険因子ということで、皆さんもよくご存知と思いますが、はい、それだけではなくて、循環器病、これは脳卒中や心臓病になります。それから 慢性閉塞性肺疾患、これはあの COPD と言われることもありますが、そういった呼吸器の疾患、
はい、
それからそれだけではなくて糖尿病などですね、さまざまな病気の危険因子とされています。ただしですね、一方でこの禁煙すると死亡率、死亡する確率っていうのが下がります。つまり寿命が伸びるということになります。まあ、生涯喫煙をしたことがない人たちと同じくらいの死亡確率になるためには、禁煙を始めてからですね20年以上を要しますが、禁煙をし続けている人たちの死亡確率に比べると、禁煙を5年未満、禁煙を始めてから5年くらいで、その死亡する確率というものが低くなることが知られています。これは若い方だけではなくて、ご高齢の方でも同じような傾向を示すということが、いろいろな研究で分かっております。
はい。
で、喫煙の場合はですね、自分がタバコを吸うという、これ能動喫煙というんですが、
はい、
それだけではなくて、受動喫煙、他人の煙を吸うということも様々な病気になる確率を上げることが知られています。まあ、ご自身だけでなくですね、周りの人の健康のためにも、まあ、喫煙はしない、タバコは吸わない、吸っている方は直ちに禁煙することをご検討いただければ大変良いんじゃないかなと思います。
なるほど。ということは、まあ、手遅れということはなく、やめてから5年未満だとしても死亡率は下がっていくということなんですね。
はい、そうですね。
わかりました。では高血圧はどうでしょうか。
はい、高血圧は、循環器病、脳卒中や心臓病の最大の危険因子です。で、血圧が高いほど、循環器病による死亡確率がやはり高くなります。その関係性は、まあ、若い人に比べると弱くなるんですが、やはりご高齢の方でも血圧が高いほど、循環器病で亡くなる確率っていうのが高くなるという傾向は同じです。つまり、ご高齢になっても血圧のコントロールっていうものは、重要になります。血圧のコントロールの第一は、減塩になります。塩分の取りすぎを、
はい、
防ぐということですね、減らすということですが、まあ、最近ではこれに加えてカリウムの摂取を増やすことが進められています。カリウムというのは野菜や果物に豊富に含まれ、血圧を下げる効果があります。食事からの食塩、これはナトリウムですけれども、
はい、
それとこのカリウムのバランスを見る指標として、まあ、最近ですがこの尿ナトリウムカリウム比、まあ、略して尿ナトカリ比というんですけれども、
ナトカリ比、
こちらが最近提唱されております。で、これは先ほど言いましたが、食事から その食塩の量とカリウムのバランスを見るというもので、この値は低いほど良い値となります。で、2024年の10月にですね、日本高血圧学会というところから基準となる値が出されているんですが、理想的にはこの尿ナトカリ比が 2.0 未満というのが理想的な目標量として掲げられております。ただ現在の日本人の食塩や野菜や果物の摂取量を勘案すると、まずは現実的には 4.0 未満くらいが実施可能なですね、
はい、
目標量になるとされております。で、こちらの尿ナトカリ比っていうのは検診機関であったり医療機関で測定することができますので、この減塩とカリウム摂取増加の指標として活用をご検討いただければと思います。
はい、寿命を短くする要因は、まあ、2大危険因子として喫煙、高血圧というところ、ね、覚えておきたいと思いますが、でも先生ちょっと余談になりますが、成功してるよ禁煙してっていう方と、
はい、
いや禁煙してみたら今度食べるようになっちゃって、うん、もう太っちゃってね、それで体を悪くしてやっぱり吸うことにしたよみたいな方も、まあ、時々いらっしゃるんですけど、
はい、
そのあたりやめてからのコントロール、
はい
はい、そのあたり難しいですね。
ご指摘の通りで、タバコを吸っていると体重が減ります。 これはタバコを吸っているから体重が減っている状態だということをまずあのご認識いただければと思いますが、でタバコを吸う、まあ、禁煙するとですね、体重はこれも増えることが分かっています。ですがその増え続けるということはなくてですね、最初の数年間これはあの体重が増えることが分かっていますので、その間のウェイトコントロールをしっかりするということが、あのこれは禁煙、今外来などでも禁煙指導が行われておりますが、あのその際にはウェイトコントロールも一緒に行うということが、あの非常に重要な観点かと思います。
なるほど。ということはあの医師の指導で禁煙できたらかなりその見守り隊が多くいて効果が上がりそうですね。
そうですね。あともう一つ覚えておいていただきたいこととしては、はい、喫煙し続けるリスクと、禁煙することでその体重が増えてしまうそのリスクをですね比べたときに、まあ、どちらのリスクがその命にとってあの重要なリスクかっていうところはあのご認識いただけるとよろしいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。さて続きまして先生、タバコ、また高血圧といくとお酒というあたりも気になってきますが、お酒はどうなんでしょうか。
はい、お酒もですね、これは皆さんもご存知の通りですが、お酒っていうのは百薬の長と言われておりますので、これまで適量の飲酒はむしろ健康に良いというようなことがあの言われてきておりますし、まあ、我々もそのようにですね、これまであのいろいろなところでお話しさせていただいていたところなんですが、こちらですね、あの国民の健康増進の総合的推進を図るための国の基本方針というものがございまして、これを健康日本21というのですが、そこの中では生活習慣病のリスク、これは生活習慣病になる確率を高める1日あたりの純アルコール摂取量を男性では 40g 以上、女性では 20g 以上としています。このだいたい純アルコール摂取量 40g っていうのは、日本酒換算でいうと2合くらい、
2合、
はい、だから女性だと1合くらい、
1合
いうくらいになりますが、まあ、このくらいまでは、まあ、いいんじゃないかというふうに、これまであの言われてきたところなんですが、実はですね、これも2018年も、ランセットという世界的に最も権威のある医学雑誌の一つに、あのこれは我々も衝撃的なあの研究論文だったんですが、その研究によると、あの健康に最も良い飲酒量っていうのは、まあ、ゼロであるというような結果が出ております。
これはちょっと先生、衝撃的すぎて言葉が出てきませんけれど。あ、そうですか。もう日本酒もビールもワインも焼酎みたいなものも全部アルコールということを指してるわけですね。
そうですね。
そうなんですか。これ年齢も性別もどうなんでしょう、そのあたりは。
まあ、あのこの健康に最も良い飲酒量がゼロっていうのがあの言われてるということはですね、あの、まあ、その背景としては、この病気になる確率を上げる飲酒量、まあ、これ純アルコール量で見ることが多いんですけれども、これが病気によって異なるということが挙げられます。例えば肝臓がんですと週あたり 450g、まあ、これは1日あたりにすると 60g くらい、だからだいたい3合くらいですね。
はい。
脳梗塞だと同じく 300g、 これは1日あたりにすると 40g ですので、2合くらい、脳出血だと、1号くらいということになります。ところが一方ですね、高血圧や胃がんなどは、0g から良くないと言われておりますので、健康全般のことを考えればその 0g というのがよろしいということになるかと思います。でまた先ほど述べた数字なんですけれども、こちらはいずれも男性の飲酒量になりますけれども、一般に女性の方が男性よりあの少ない飲酒量で健康影響が出やすいことが知られていますし、まあこれはあの私も含むですが、だんだん年齢を重ねてくると若い時に比べて同じ量のアルコールでも酔いやすくなったりとかですね、こともあります。また飲酒量が一定量を超えると認知症になる確率も高まるということが知られておりますし、また飲酒による転倒骨折、 あるいは筋肉量の減少などの危険性も高まることが知られています。でまたお酒に関してはですね、アルコールに関しては遺伝的な体質によってですね、飲める方と飲めない方がいらっしゃいます。まあ、飲めない方はもちろん飲まない方が良いですし、飲める方でもその健康全般のことを考えるならば習慣的な飲酒というのはできるだけ控えた方が良いということになります。
以前この番組でもアルコールを飲んですぐ赤くなるような人は気をつけてくださいねということでしたけれども ね、はい、ありがとうございます。丹野先生、あっという間に時間となってしまいまして、今週はここまでなんですが、まあ、今のところちょっと恐怖感と、あと何でしょう、お酒に対してのこうがっかり感があってですね、アルコールに対して次週は少し、じゃあどうしたら健康寿命を伸ばすことができるのかみたいな、そんなお話を伺ってもいいでしょうか。
はい、
ではまた来週よろしくお願いいたします。丹野幸三先生でした。